尾崎伝道師より真理の例とはと題しまして説教があります。真理はあなたたちを自由にする。この言葉は今の世で大変有名で、あちこちの学校の壁にも掲げられているそうです。この言葉は聖書から取られた言葉でありまして、ヨハネ福音書の8章の32節に書いてあります。真理はあなたたちを自由にする。確かにこれはイエス様の御言葉であり、誠にアーメンなのですけれども、しかし私たちはこの言葉の前に書かれてある言葉も切り離さないで、一続きの御言葉として聞かないと、まあ、ひょっとしますと誤った信仰へと導かれかねません。ヨハネ福音書の8章31節からお読みします。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私たちの弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。これがイエス様の語られました一続きの御言葉であります。この私の言葉にとどまるならばというのが前提になっています。その意味は、私の言葉、すなわち私イエスを信じるならばということで、まずイエス様は何よりも最初に私を信じなさいと私たちに言われたんです。そしてその信じるということは、子供のようにただ私を信じなさいというふうにイエス様は言われました。そしてそのように私を信じたとき、あなたは私に近しいものとされ、あなたは真理を知り、そして自由にされるとイエス様は私たちに言われているのです。それはなぜかと言いますと、そのイエス様こそが真理であり、イエス様は全てのこの世の真理を最初から知っておられる方だからです。例えばガリレオという人は、この地が動いて回転しているということをしているという一つの真理をある時見出しましたが、その真理はイエス様が最初から知っておられたことなのでした。ここで最初に戻りますと、真理はあなたたちを自由にするという御言葉を、イエス様を全く知らない新入生が何の説明もないままに聞いたとき、真理というものがあって、それは客観的に誰が見ても真理であり、誰にとっても当てはまり、そして人間を偏見や間違いから解放して自由にするものだというふうに彼は解釈してしまうことになりかねません。事実、今の世の中で多くの人々が真理というものをそのように解釈して、そのように信じているのではないでしょうか。何かこの客観的な、誰が見てもふさわしいと思えるような真理がこの世の中にはあるんだというふうに考え、それを信じているのではないでしょうか。でも私たちはこの今の時代、ポスト真実、ポストトゥルースと言われているこの時代に際して、今申し上げました客観的ではないイエス様の真実、イエス様の真理の方に目を向けていきたいと願います。と言いますのは、その客観的な真実というのは必ずしも私たち人間を良い方向に導かないからです。例えばペンテコステ前の主日に説教しました 使徒言行録16章 16節からで、女占い師が悪い霊に取りつかれてパウロたちに、この人たちは意図高き神のしもべで皆様に救いの道を述べ伝えているのですと申しました。そしてこの女占い師の言葉は嘘ではありません、真実であります。彼女は真実を述べたので、この女占い師の言葉は一定程度の力を持っていたのです。私たちもこの人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのですというふうに言われましたら、悪い気はしないのではないでしょうか。言葉巧みにそんなふうに言い寄られ続けたら、自らもこの悪い霊の虜になってしまうかもしれません。いいようにおだてられて、自分自身を意図高き神のしもべとして褒めたたえてしまうことになってしまうかもしれません。しかしこの占い師に、決定的に欠けていたのが、そのイエス様を信じるということでありました。イエス様を信じる私たちは決して、教会でこんな占い師のような言い方はしないものです。そして私たちは決して自分自身を賛美することがないのです。では私たちは誰を賛美するのでしょうか。それは今日のヨハネ黙示録4章に書いてある通りです。ヨハネ黙示録の4章10節からお読みします。24人の長老は玉座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝し、自分たちの冠を玉座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方、あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。イエス様の真理により私たちが自由にされるということは、このようにイエス様の正義の前に私たちが打ち砕かれて、そして罪許され、へり下らされて、そして自らの誉れを投げ捨てて、イエス様の栄光を褒めたたえるものにされるということであります。今日のヨハネ福音書の箇所でイエス様は十字架上での自らの死が近いことを悟り、弟子たちに残してゆく言葉を語られました。この地上でイエス様は一人の誠の人間として、私たち人間に対して必要な言葉をこのように残されたのであります。コヘレトの言葉7章8節には次のように記されています。ことの終わりは初めに勝る。この地上にあっては何事にも終わりが来るものですが、私たちはその終わりに際して主から祝福されて、そして残る人たちに言葉を残して、自らは新しい土地へと向かうのが幸いであります。イエス様ご自身もその生き方を私たちに身をもって示されたのでした。イエス様は十字架上で、まことの神主よ、御手に私の霊を委ねます、私をあがなってくださいと父なる神に言って息を引き取られました。あがなうというのは聖書にあって大変重要な語句ですが、それは罪をあがなう という意味の食材の食の字でもあります。このあがなうというのはどういう意味なのでしょうか。それは今の世で言えば親族が親族に対して扶養義務を果たすということであります。そしてそこには2つの性格があって、1つ目は面取りが雛を羽の下で養育するように情愛に満ちた仕方であり、もう一つはエジプトで奴隷であった神の民が買い戻されて自由にされるといった経済的な営みによるものです。この二つは贖いということを説明する上で特徴的な性格です。父なる神はイエス様に対して我が子よと言って情愛に満ちてイエス様を身元へと引き寄せてくださったと同時に、経済的な面からもご自分の右にイエス様の住むところを用意してくださったんです。そして今やイエス様ご自身がこの世を去るにあたって私たちを最も近しい親族として私たち一人一人をあがなおうとされています。私たちもこの地を去るとき、主イエスよ私をあがなってくださいと言えば、主イエスが私をあがなってくださいます。主イエスが私を情愛深く引き寄せてくださって、そして天の国で用意されています住まいへと導いてくださるのであります。主イエスがこのように私たちをあがなってくださるということも主イエスの真理の一つでありますが、ではこの主イエスの真理をイエス様は私たちに対してどういうふうにお伝えになるのでしょうか。それは今日の福音書の16章7節からに記されています。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送る、というふうにイエス様は言ってこの地を去られました。そしてここに記されていますこの弁護者というのは聖霊のことです。そしてこの弁護者である聖霊は真理の霊であり、その真理の霊が来るとあなた方を導いてその真理をことごとく知らせるとあります。ここでも真理というものが聖霊という三位一体の神様によって語られるものであるということが記されています。復活されたイエス様はあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けると言い残して天に昇られました。そしてイエス様を信じる私たちが聖霊に満たされてこの世を歩むとき、真理は私たちそれぞれの理解力に応じてその隠された姿をあらわにされるということです。ヨハネによる黙示録の黙示というのはこの真理があらわにされるという意味であります。今日のヨハネ黙示録4章には2通りの解釈がありまして、すでに天上にいるヨハネがさらに天の奥に続く門の前に立っているという解釈と、そうではなくて地上にいる者たちが天を見上げて開かれた門を見たという解釈もありますが、このことは主イエスの真理のあり方をよく言い表しています。主イエスの真理は最後のキリストの日に至るまで 誰の目にも完全に明らかにされることはなく、その日まで私たちには理解できないことが多いのです。ですからこの4章もこれこそが正解といった解釈は未だに定められていないのです。でも私たちは真理の霊である聖霊に満たされ、そしてこの4章を読むとき、少しずつ少しずつ主イエスの真理をあらわにされることでしょう。今日のところは少なくとも私たちが先ほどお読みしました4章10節からをおのおのの心の内に明記しておきたいと思います。さて、主イエスの真理、そして聖霊が語る真理とは何なのでしょうか。それが今日の説教題でもありますが、それは詰まるところ、私たち人間をあがなわれる神の愛であります。私たちは聖霊に満たされますと、主イエスがご自分の体を差し出して私たちをあがなわれたということを悟らせられます。復活された主イエスは私たちを情愛を込めて引き寄せ、そしておのおのの住まいを用意してくださいます。これが主イエスの真理であります。ヨハネの時代のギリシャ哲学者たちはキリスト者が説くこのような真理を相手にしないで軽んじていました。自分たちの説く高邁な真理こそ価値があるものだと言って、傲慢に振る舞う人も多かったそうです。しかし、キリストの真理というのは、真理ご自身であるキリストのことですから、哲学者が考え出したと思っているその真理をも飲み込んでいることでしょう。単純に考えましても、真理というものが、一握りの頭がいい人たちだけの間でしか分かり合えない代物だったとしたら、一体その真理というものは何なのでしょうか。真理の霊は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げ知らせるからであると13節には記されています。つまり真理というのは忠実に人から人へと語り継がれるようにされているということがここには記されています。同じことが次の世代へと忠実に語り継がれていくのです。そこには個人の発想の斬新さや、奇抜さというのが求められているわけではありません。その代わりに私たちが真理を悟るために求められているのが忠実さです。主イエスを信じて、そしてへり下って主イエスに従っていくということであります。真理の霊に満たされている私たちはこの世の誤りを見抜くことができるようにされています。私たちはイエス様の姿が今見えないからといって、ではイエス様はいないのだというふうに思ってしまう罪に陥ることがありません。またこの世で罪ある行いが罰となって、ブーメランのように我が身に返ってくるということもよく知っています。このように聖霊に満たされた私たちは主によってあがなわれ、幸いなる日々を送ることを許されておりますが、聖書に書いてある通り真理に目が開かれた私たちがこの世との葛藤の中で試練を受けるということもまた事実であります。 しかしその試練をも真理の霊はチャンスとして用いてくださり、さらに深い真理を私たちのうちに表してくださることでしょう。この1週間も私たちがこの真理の霊に満たされて、その働きを身をもって味わっていくことができますようにお祈りいたします。ではお祈りをお捧げいたします。父なる神よ、この聖霊降臨後第一手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集め、共にあなたを礼拝賛美できますことに感謝いたします。あなたは私に真理の霊を注いでくださいます。真理の霊は御子キリストの真理と愛と平和です。どうか私たちがキリストを信じ、キリストの真理を深く知っていくことができますよう、私たちを恵んでください。あなたは御子イエスを私たちの最も近しい親族として一人一人に与えてくださいました。最後の完成の時に私たちを永遠の命へとあがない出してくださるイエス・キリストの愛を私たちがより深く知っていくことができますように。またあなたはこの世に主の平和を実現される方です。どうか私たちにそのことを悟らせ、私たちがこの世の噂話に惑わされることなく、あなたの声に聞き、あなたの御心を深く知っていくことができるようにしてください。常に聖書の御言葉に立ち返り、私たちがつまらない争いごとに関わることがないように教え導いてください。今の世には争い、分裂、戦争が満ちています。あなたを悲しませるこれらの出来事を前にして、私たちはあなたの平和を作り出すことに奉仕をしていくことができますように。あなたの憐れみと慈しみの御手はいつも私の避けどころとなり、私を守っていてくださいます。どうか私たちがあなたの救いの御手を信じ、大胆にあなたの愛の技を行っていくことができますように。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。